はい、ということで今月の課題図書であるオードリーター私はこう思考するという本をご紹介というか、考察していきたいと思います。これ皆さん読みましたでしょうか。結論から言うと読んだ方がいいですね。やはり良好でした。非常に久しぶりに当たったなという感じです。で、皆さんは自分が天才になりたいっていうか、才能があるんだったら引き出したいってまず思ってると思うんですよね。レバ界とかプラチナにいる人は多分そういう人だと思います。あとはお子さんがいる人は自分のお子さんの才能を広げたいと思ってる人いると思うんですけども、それにかそのためにね、いろいろ学んでると思うんですけども、結構抽象的なこと言ってる人多くないですか。ね、多いですよね。だけど本当になんか天才な人っていうのは具体的なんですよね、すごく。なのでそういう人の本を読んだ方がいいんですよ。それはすごく思います。ただね、そういう人の本って読むのしんどいんですよね。やっぱ抽象的な概念が並んでる本の方が読みやすいじゃないですか。例えば内容の薄っぺらい自己啓発本とか、それこそもう15分ぐらいで読めますよね、ああいうのって。それはなぜかっていうと、当たり障りのない抽象的なことしか書いてないからです。すごく極端な例を言うと、なんか感謝をすることがどれだけ大事かとかね、そういうことが延々書かれている本とかは読みやすいんですけども、中身がないわけです。で、一方読みにくい本、例えば今回のご紹介しているオードリー・タンの私はこう思考するとか、あとイーロン・マスクの自叙伝とかも出てますけど、まあ読みにくい。で、それはなぜかというとですね、例が非常に具体的だからです。頭の本当に天才な人っていうのは具体的な話が多いんですよね。そして面白い例がたくさんあるみたいな感じです。で、このオードリー・タンの本も非常にその通りで、具体的な話が延々続いていきます。非常にそこがいいなと思うんですけども、まず序盤、そうだね、なんでその詳細については次の音声で話します。今ちょっと話しそうになっちゃったんですけども、具体的な例がいろいろ出てきます。だからこういう重たい、読むのがちょっとしんどいな、多いな、長いなっていう本を読む方がやっぱ得られるもの多いですよね。たくさんささっと読める本はやっぱ、いい本だったなって終わっちゃうので、ぜひ読んでほしいなと思います。オードリー・タンの考え方、思考パターンが、よく書かれています。ただ一点非常に思ったのはですね、結局この方やっぱ頭いいんだけれども、生まれつきね頭がいい人なんですけども、親に恵まれたなって感じがしますね。学校の勉強が合わなくて学校に行かなくなっちゃうんですよね、8歳とか10歳ぐらいの時に。オードリー・タンがでどうするかって言った時に、お母さんがですね、家庭教師3人つけるんですけど、大学教授とか連れてくるんですよね。普通ないですよね。不登校になった子に大学教授、家庭教師で3人もつけられる親っていないですよね。で、オードリー・タンのお母さんも多分頭がいい人なんですよね、そもそも。お父さんも頭いい人みたいですけども、なんかどっかの新聞社の編集長かなんかやってるんですよね、お母さんは。なんで、押して知るべしなんですけれども、で、そこはちょっと差し引かなきゃいけないかなって。普通の人はそういう環境にないので、その中でオードリー・タンの何を真似してどう実践していくかってことを考えることが大事だなと思います。以上です。